クリラジスペースチャンネル、
はい、ということで今週から始まりましたクリラジスペースチャンネル、略してクリスペ。
はい、
この番組はですね、宇宙を舞台にした、テレビドラマとかですね、アニメとかを紹介しながら、まあ、その中で人生観とかですね、あるいはもう平和論まで語ってしまおうかと、
そうですね、
いうような番組なので、
もう世界のすべては SF にあるみたいなね、
ですね、
うん、
まあですんで、あの普通のそのオタクを相手にしたような番組とはちょっと違う、
そうね、ちょっとなんかこう、なんかこう社会的なオタク番組っていうか、
まあ、ある意味説教的な番組になるかもしれないですけどもね、
だからある意味宗教みたいな番組です、
宗教論にもちょっとね
入っていくかなという感じですね、
でまあお届けするのは私だと
BJ でございます、
はい、ということで我々のね世界観というのはこんなところにあるのかっていうのをね、露呈するような番組にもなるかもしれないですけども ね、で主に取り扱っていくのはですね、私の方がスタートレックと、で BJ の方があ
のねガンダムにしようかなと思ったんですけど、あの今最新作の、ちょっと広角機動隊触ってみようかなと思って、
ああなるほど、広角機動隊は宇宙だったっけな、
いやでも SF ですよね、
まあ、
2030年の地球っていうか日本が舞台なんで、これ非常にテーマがいいんで、あの触っていきたいなと思ってますね。
そうですね、広角機動隊というとね、あの、マトリックスのベースにも
そうですね、まあ、あとはガンダムとかですね、まあ、その辺も触りつつという感じでいこうかなと思います ね、
はい、で今週はですね第1回目で、私のスタートレックの方の話で、この番組作っていこうかと思うんですけれども、まあ、スタートレックざっとちょっと紹介するとですね、まあ、全部で5シリーズ、5つのシリーズあるんですね。で一番古いのは、宇宙、スタートレック宇宙大戦争という放題でもあったんですけども、まあ、こちらが多分一番有名なんでしょう。
そうですね、
カーク船長とスポックというと、
カーク船長よりスポックが有名だよね。
そうですね、
日本では、ね、なんでおなじみが深いかっていうとあれですよね、あの、ドクタースランプによく似たキャラがいたっていうことで
スコップくんですね、
スコップくんですね、これでご存知、耳の尖
った、耳が尖ったということでね、
はい、
でなんでこれだけあれかなと思ってですね、あのテレビの放送っていうのは実際はあんまり見た記憶とかないんですよね、で映画の方ですよね、あれは結構あの金曜ロードショーとか、あの辺で扱われてたんで、あの辺の印象でみんなあるのかなという気がするんでね、ですねメインでそのリアルタイムで見られてるって方はほとんど
いないと思いますね、
思いますけどもね、まあそういう点ではまあメジャーなスタートレックといえばこの2つ、この2人とかね、考えると、スポックというのがあるんですけども、この次のシリーズでですね、ザ・ネクスト・ジェネレーションっていうのがあるんですけども、こちらは結構この最近の方でヒットした、でスタートレックの2作目っていうかね続編ということで、大変、アメリカの方では、これからスタートレックにハマったっていう人も結構いるシリーズなんですけども、
あのスタートレックで思い浮かぶ曲っていうのは実はあのそのネクストジェネレーションの曲なんだよね。
そうですね、
オリジナルは全然違う曲なんですよね、あの私も見直してびっくりしました。
そうですね、
これ曲同じなのかなと思ってたけど、違うんですよね。
そうですね、でまあ、有名なフレーズとしてはね、あの宇宙それは最後のフロンティアっていうね、あの言葉で始まるあの曲ですよね。
そうですね、
結構あのテレビの挿入のところのね、音楽とかでも使われたりするんでね、細かいところで使われるってことでなかなかいい曲なんで耳に残る感じで ね、まあ、こちらの方があのジャンリュック・ピカードっていうあのハゲ頭のおっさんが
X マンの、
X マンであの車椅子になってる、
そうね、あの親父、
あれが艦長で、行くということで、まあ、こちら宇宙探査がメインの、シリーズですね、でこの次に来るのがですねディープスペースナインっていうのがあるんですけども、
DS9 ですね、
でこれまでのスタートレックっていうのは、あの主にあの宇宙船に乗って宇宙の中を駆け巡るっていうシリーズだったんですけども、ディープスペースナインになって、このディープスペースナインっていうのが宇宙ステーションなんですよね、で宇宙ステーションの中で繰り広げられるドラマということで、
そうですね、
だからよその星があんまり出てこないという変わったシチュエーションの、
これなんでこうなったかっていうと、要はあのネクストジェネレーションと放送がこのちょっと被ったりするの で、制作費削減のために ステーションの中でやったら、あのロケが簡単で済むじゃんみたいなところから始まったっていう話もありますよね。
そうですね、まあそのネクストジェネレーションの後半とこの前半、ディープスペース9の前半がね、時期的に重ねてたと。
そうですね、
でさらにはあのオリジナルの方の映画版、あれも時期的に重なってた時期もあるということで、同じ時期に同じスタッフで3シリーズ並行してたっていう時代があるらしいんですけどね、なかなか、忙しいシーズンが一番は その制作側としてはピークのシーズンだったのかな、うん、この時期っていうのが、
うん、っていう気がしますね、
うん、そういう感じですかね、うん、でこの次に出てきたのがですね、うん、ボイジャっていうのがあるんですけども、
うん、
これはですね、今までがエンタープライズっていうのがメインだったんですけども、うん、
はい、
こちらボイジャっていう船の名前に変わってですね、うん、今度はキャサリン・チェーン・ウェインというまあおばちゃんですね、
うん、
おばちゃんが初めて、登場したという感じの、
シリーズですね。
シリーズなんですね。
まあ、あれですよね。まあ、その、主人公の流れがとてもアメリカ的だなと思うのが。
うん、
まずは、生粋のアメリカ人。うん、その次がフランス系アメリカ人、
うん。
そして黒人、そして女性っていうね。
うんうん、
次のシーズンで、一番最新作はさ、
うん、
また白人じゃん。
白人ですね。
俺、黄色人種がやると思ったんだけどね。人種の配分考えると。中国系の人とかそれこそやってくれればよかったのになってちょっと今残念なんですけど、
そうですね、うん、まあその次のシリーズっていうのがエンタープライズっていうものですけども、
うんうんうん、
こちらがですね、うん、まあエピソード0っていう感じかな、まあ最近流行ってましたよね、うん、スターウォーズにしても、
うん、
まあこの今までのストーリーの初期の頃の話ということで、うんうん、まあその地球、まあ地球人がですよね、うん、ワープ工法を、開発して、
うん、
まあ宇宙の民の一員になったと、
うん、
それから宇宙連邦を作る、
そうですね、うん、
で、まあ科学船長の最初の、オリジナルのシーズンですね、うん、こちらに繋がるまでの間という感じの、
うん、
ストーリーですね、
でございますね、
うん、で、まあ先ほど人種っていう話があったんですけども、うん、このスタートレック結構この人種っていうのがいろんなところで出てきてましてですね、
うんうん、
まあ、当時、初期の際一番最初のスタートレックですよね、うんうん、この頃っていうのが1966年から69年ということで、うんうんうん、まあ時代アメリカのね時代に詳しい BJ とかだとわかるでしょうけど、まだ黒人差別とかのね、
うん、
色濃く残ってる時代なんですけども、ね、まあ、この時代にあってこのスタートレックの中の、クルーの一人でですね、うん、ウルーラという、
うん、
女性通信士がいるんですけども、うんうんうん、こちらがもう白人の人と対等に働いてる、
うん、しかも女性なのに、
うん、
男性と一緒に、
うん、
黒人の女性が働いてるっていうのがすごく意味があって、
うん、
後にだからそれを幼い頃に見たウィーピー・ゴールドバーグがですね、
うん、
ネクストジェネレーションにそれに影響を受けて恩返ししたいからぜひ出演させてくれということ で、
うん、
シーズンの途中から合流してくるんですね。
そうですね、まあ、こういうテレビシリーズにねああいうアカデミー女優が出るっていうのはすごく稀な話、ね、
アメリカって映画女優とテレビ俳優ってのは結構はっきり分かれるからね、
うん、
映画出る人はテレビ出ないし、
うん、
まあ、テレビからのし上がっていく人はいるけど、
うん、
それはっきり分かれる中で、
うん、
ウィビーゴールドバッグがぜひ私を出せと、
うん、
いうので1年間ぐらいなんか説得して出てるらしいね。
そうですね、うん、いろんなつてを伝えながらね、
うん、ですね、いい役で出てますよね、
うん
うん、
のガイナンという役で出るんですけど、うん、これがなかなかいい役なんでね、うんうん、でまあ、そういう話がありますストーリーがありまして5シリーズ、うん、まで出ていますと、
うん、
でこの中でですねこの番組的にはですね、第2シリーズというかねザ・ネクスト・ネ・ジェネレーション、
ジェネレーション、
スター・トレックの時代、うんうん、こちらの方をですね、うん、まあしばらくの間追いかけていこうかなと思いますね、
うん、
まあこちらの方、まあ、DVD も去年あ今年か全部出終わりましたんで、まあ集めようと思えば全て見れるという状況
です、ね、うん、気の利いたレンタルビデオなんか置いてるよね、
置いてますね、
うん、
スタートレック88とかいうタイトルで置いてたりもします、
ね、しますよね、
うん、でそれをね、まあ、見られるまあきっかけにもなってくれれば嬉しいかなと、
うん、かなという気がしますね、うん、まあ、ケーブルのテレビの方ではもうずっと年中年中やってますんで、
そうですね、うん、今3シリーズぐらい並行してやって
るかな、並行してやって
ますね、うん、ネクストジェネレーションは今ちょっと終わってますんで、うん、エンタープライズとディープスペースナイン、
うん、
それとボイジャー、
ボイジャ
ー、うん、これあオリジナルも言ってるか、
うん、ありますね、
4シリーズか、
うん、
あ結構言ってますんでね、
はい、
そちらの方で見られてもいいんじゃないかなと思いますね、うん、ということで、TNG なんですけれども、この中でですね、まあどっちかというとですね、そのストーリーの内容というかそれが何を意味してるかっていう感じのことをですねメインに、話を進めていこうかなとは思うんですけども、
うん、
まあそうは言ってもちょっと話どういう話があったかっていうあらすじぐらいは最初に言っておこうかなと思うんですけど、
うん、はい、
まあ、こちらの方の第1話、
うん、
未知への飛躍というのがあるんですけども、うん、これがまあパイロット版というか2時間あったんですけれどもね、うん、この中で描かれている話というのがですね、まず登場してくるのは一応言っとくかな、Q っていうのが出てくるんですけども、
うんうん、
まあ BJ 大嫌いっていう Q の
話、大嫌いなキャラですね、私、
うん、これがまあ全知全能っていう感じでね、
うん、
こいつが出たら何でもできるじゃんっていうような話なんですけどもね、 まあこれ意外といろいろこの後にでも出てくるんですけども、
うん、
まあ今回の場合は初登場で初遭遇する、
うん、
初の粉手で出るんですけども、うん、まあそこで、クルーがまあちょっと裁判にかけられるっていうかね、
うんうん、
人間は、暴力的なのかどうかっていうことで裁判にかけられるんですけども、
うんうんうん、
まあそれの、執行の内容と執行手がね、うん、試されるということで今、受けてる任務、
うん
うん、それを遂行するうちに、
うん、
評価してくれということでピカード艦長が、裁判の内容をねそれで判断してくれということで話が進んでいくんですけども、
うんね、
この任務というのがですね、
うん、
ファーポイントっていう星があるんですけども、うん、こちらの方で、新しい宇宙機器を開発するという話がありまして、
うん
それのどういう仕組みで、
うん
開発されてるのかとか、
うん、
それを、まあ、惑星連邦とどういう風な協定でやるのかっていうのを調整しに、このエンタープライズが、
うん
諸女飛行に行くんですけれどもね、うんうんでここで見る光景っていうのがですね、うんまあ、どういう風になったのか分かんないんだけど、まあ、現地の説明だと地下熱が豊富にあってそれを物質に変えれるんだとか言うんだけども、うんまあ、一つのエピソードとして、まあ、果物があると、
うん、
果物があるんだけど、うん、あ取ろうと思ったけどリンゴがないなと思う、
うん、
で残念だなと思って次にパッと見るとリンゴが出てると、
うんうんうん、
これはどういうことだろうかっていうことでね、うん、ものすごく不思議な作りをしてるんですけどもね、うんうんうん、で、まあそういうので、ものすごく優秀な基地は作られていくという話なんですよね。うん。ただですね、ここになんかうさんくさい何かありそうだなっていうことがあったんですけども、うん、まあいろいろ調査するうちに、まあよくわかんないんだけど、そのうちですね、なんかめちゃめちゃ巨大な宇宙船がやってくると。で、その宇宙船がですね、その基地をいきなり攻撃し始めると。
うんうん、
で、普通そういう状況だと、まあ、その民間人をですね、基地の人たちを守るために、
うん、
その宇宙船とかを、まあ、攻撃して防御しようと思うわけですよね、
うん、
普通のストーリーだと、
うんうん、
ただこのスタートレックの中ではなんで攻撃してるんだろう、
うん、
その理由を考えながら、まあ、考えつつも防衛もしながら進めていくと、
うんうん
うんうん、だからまあそこら辺でね、話の内容として、どう展開するか、
うんうん、
単純に攻撃して終わりってことなんです、
うんうん、
でこの中に出てくる登場人物でベタゾイドって、
テレパシーを持ってる ね、
うん、トロイっていうのがあるんですけども、まあ、それがまあなんかどこか分かんないけど巨大な知性を感じる、
うんうんうんうん、
ですごい痛みを感じると、
うん、
あの基地の方で、
うんうん、
でその宇宙に出るとなんかすごい憎しみを感じる、怒りを感じると、
うんうんうんうん、
そして攻撃してると、
うん、
なんでだろうっていうことですよね、
うんうん
うん、でそれが、まあ結局オチとしてはですね、うん、その基地を作ってたのは、
うん、
実は宇宙の巨大な生物だったと、
うんうんうん、
でそれが捕らえられてその星の人たちに、うん命令されてこういうものを作れああいうものを作れその代わりにこんだけエネルギーをあげるよとそれが微々たるものですよね、
うんうんうん、
をあげてたとで宇宙に来たもう一個の船っていうのが、
うん、
実はそれのまあ仲間というか恋人だったと、
うんうんうん、
で攻撃してたようなんだけど実はそこにエネルギーを与えてたと、
うんうんうん、
それで助けようと
攻撃してるように見て、うん、見えてね、
うん、でエネルギーを与えてなんとか助けようとしてた、
うんうん、
だから下では痛みを感じるし上では怒りを感じると、
うん
うん、で、それに気づいた、スタートレックのクルーたちですよね、
うんうん、
がエネルギーをさらに補助して、
うん
まあ、その地下に囚われてた生物を助けるというお話なんですけれどもね、
うん
うん、だから
覚えてねえな
覚えてないですか覚えてないですか
全然覚えてなかったねいやもう9が出てるっていうことしか覚えてない、ね、
だから9が出てるのはそんなに大したことないんだけどだからそこでですね当然まあ裁判ということであれば、うん、そこで攻撃した時点で有罪ってことですよね、
うん、なるほどね、
うん
う
ん、
そうだよね、
うん、だからそこで単純に攻撃せずに、
うん
平和的にっていうかね。
そうだね。スタートレックの中で共通する、なんていうか世界観っていうのが、
うん、
なんていうの、その文化に干渉しないとか、
うん
なんだろうね、一概にその、敵味方を分けないみたいな、その、
うん、
なんていうの、世界観っていうのがあって、
うん、
きっとまあ、それが現代社会への警告みたいなとこなんだろうなっていう、
そうね、
世界観っていうのが根強くあるからね、
うん。目の前で攻撃されてたら、それに対して反撃するっていうのはすごく単純なことなんですよね。
うんうんうんうん、
ただそこに意味するものは何があるかっていうのをきちんと考えた上で行動を取らないと、取り返しのつかないことになるっていうこと
ね。うんうん、そうだよね。だからそこに、スタートレックの制作側のジレンマも感じるんだよね。
うん、
なんていうの 言っても現代の人間が考えられるってことは安直に攻撃するっていうことなんだけど、
うん、
あの物語自体はその進化した人類の話なんで、
うん、
今の人間たちがどうにかこうにかその筋に合うようにっていうすごい苦労する、そのファーストシーズンのすごいその傾向って感じるなっていう気がするんだよね。
あ、そうね、その、うん、まあ、暗中模索状態っていう
のが、ね、そうそうそう
あるんだけど、ただその言わんとするコンセプト、
うん、
まあ、このスタートレックのシリーズ、うん、特にこの新スタートレックのシリーズですよね、
うんうんうんうん、
それで言わんとしてる根幹っていうのはもう第1話の中ではっきりしてるのかな。
そうだね、うん、だからまあネタ打ち言っちゃうと第1話の結論がある程度最終回に出ちゃうっていうね。
あ、まあ、
その延長で繋がってるっていう大きな流れもあるんだよね、
う
ん、
だからもう普通 の、 そのテレビドラマだと、
うん、
派手な戦闘シーンとかそういうのメインに行くんだけど、うんうんうん、
宇宙ものはね、
うんうん、このスタートレックの中ではね、うん、そういう
文化論というのがかなり強いので、
うん、
そのまあ、アメリカ自体を風刺してるんだろうなっていうストーリーもかなりありますからね。
ありますね、
うん、
まあ、その設定自体がね、うん、まあ、昔のやつだと、まあ、宇宙を舞台にした西部劇だっても言われます
しね、うん、そうだね、
うんうん、そういう、まあ、時代背景とかね、
うん、
その時のいろんな事柄を反映されたっていう内容がね、
そうですね、
いろいろ出てくるんでね、
うん、SF にとって設定っていうのはある程度命だからね、
うん、
その世界観の中で物が動いてその想像の部分が動くんで、
うん、
それが無限大に広がっちゃうとちょっときつくなるんだよね、
うん、
でそういう意味ではスタートレックっていうのはすごく作られたきちんとした設定のある SF なんで、
うん、
あの非常に質が高いというか、
うん、
あの乱発されてないなっていう感じがね、
そうですね、
する作品ですね、
うんうん、それだけの質のものをね毎週作ってるっていうのはね、
うん、
すごいエネルギーだし、
そうですね、
脚本がやっぱり一番優れてるんだろうなとは思
います、ね、っていう気がしますね、
うん、
まあまあ、なんだ脚本にしてもいくつかこう体系付けできるんですけどね、
そうですね、いろいろとありますよね、
そうそうそうそうそ
う、うん、だからこれまあいろいろとねそのスタートレックの中いろんな、まあ1000人を超すクルーがあるということといろんなデッキがあるということでね、
うん、
プロデッキとかもあるんですけども、
うん、
ここら辺で展開されるね、
うん、
シャーロックホームとかね、うん、そこら辺の話もいろいろあるんですよ、ね、
まあ、ホロデッキ自体も、ね、あの脚本家のネタがなくなったんで作っちゃえっていうことで出たっていう話もあるけどね、
う
ん、
まあその代わり何でもありっていうのも
あ、ね、そうそう、何でもありっていうのもあるけどね、
うんうん、だから宇宙っていうのとその仮想世界っていうかな、うん、そういうことを舞台にしてね、
そうですね、
その中でいろいろ伝えたいものがある、
うんうんうん、
そういう感じの番組なんで、
うん、
そういう伝えたいもののエッセンスをですね、
うんうん、
できるだけこちらの受け手側がね、
うん、
引き出してお伝えできたらいいかなと思う感じですね、
はい、
うん、という感じで、うん、まあ、今後ですね、続けていこうかと思うんですけどもね、
そうですね、
うん、
なら来週はまあスタートレック今週やったので来週はあの広角機動でやりましょうか、
広角隊いきますか、
うん、あの、うん、これあのスカイパーフェクト TV の方で有料放送のペーパービューでやってて、
はいはい、
今 DVD で、スタンドアローンコンプレックスだっけな、
うん、
そういうタイトルで DVD もリリース続々されてます、
うん、
これもあのさっきのスタートレックと同じように設定がすごくしっかりしてとってもなんか複雑回帰の設定なんで、
うん、
まあ、この辺の世界観の確認とですね、
うん、
まあ、今後どうつながっていくのか、
うん、
というようなことはですね来週やってみたいなと思ってますので、
うん、
まあ、そっちもぜひお楽しみという感じですか、
うん、
はい、
そうですね、という感じで、お届けしていこうと思います、
うん、
クリラジスペースチャンネルです、お届けしたのは私だと
DJ でございます、
また来週。